え、これ聞こえてます普通に。
聞こえてますよ。
あ、オッケーです。
いつもと違うの？
そう、いつもとちょっと違う場所からお届けしてます。
うん、おちょっとふわっとはしてますけど。
あ、ふわっとしてる？
ふわっとしてるけど、多分でも大問題ないと思うよ。
あ、本当？
うん。
じゃあこのまま行きますか。
はい、行きましょう。
この番組は役に立たないです。この番組は役に立たない歴史の話をストーリーテラーのイージーがストーリートールドのハサミさんにただ伝えていくだけの番組となっております。
はい、役に立たない歴史の話
です。
はい、年を、ま、超えましたね。
超えました。なんと今日収録日、
はい、
1月1日っていう。
やばいやばい。
はい、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます、
はい、
配信は2週目なんだよね、1月の。
そうですね、配信は、うんうんうん、1月9日かな、10日か、は
あ
は
あ
はあ、9日か、1月9日かな、
はいはい、
に配信になると思います、これはね。
なるほどなるほど。
長い長いクラシックの話がようやく終わって
はい、
11週結局やってたんで、
う
ん、
すごいね。
そう、結局多分10月ぐらいからずっとやってたんだろうね、うん、10の終わりぐらいから。うん、
その反動か分かんないんだけどさ、年末からさずっと Amazon プライムでさ Perfume のさ、
うん、
ライブ映像出てきたからさ、ずっとそれ聞いてたんだよね。なんか
はいはいはい、はい、
あれはなんか両極端で、すごいどっちも好きだなって思った。
うんうん、なんか年末って大工もやってたよね、紅白の裏で。
あ、裏でか。
紅白の裏はベートーベンの大工やってて、
うん、あ、そっかそっか。
と結構クラシックこの時期コンサートが多くて、
うん、そうだと。その時は私藤井風見てたわ。
あ、ね、紅白の鳥で
ねえ、いやすごいよね、だって
やってて。
そうで、初出場でさ、最後の鳥の曲の作詞作曲ってことでしょ。
そうだね。で、ピアノで伴奏してたよね。
そう。さっき見たんだけどね、私録画のやつをさ。
あ、リアルタイムで見てなくてね。
そう、見れなくて。
あ、なんか、そう。まあだから、年末年始ってクラシックも結構盛んで。
うんうんうん。
でそれこそね、ちょっと1月9日がどうしても仕事が入っちゃって行けなかったんだけど、
うん、
ニューイヤーコンサートも行くつもりだったんだよね。
どこでやるやつ？上野？
上野かな。そう、それも上野でやる予定で、で、うんうん、ドヴォルザークの新世界より大工ここの、うん、やろう。そう、まあ毎年やってるからね。
あ、まあそうだよね。
うん、
なるほどね。
そう、まあ、
うん、
結構聞く機会もね、うん、今の年末年始はあると思います。
はい、うん、
で、うん、先週の最後に、
はい、
まあ一回ちょっと簡単かふわっとしたやつ一回やろうかなって言って、
うん、うんうん、
そう、
そうだね。
で、カレーの歴史やろうかなって言って、
うんうん、
と終わって、
うん、
でちょっとカレーの歴史について調べてた。
あ、何この流れ。うん、
いや、やるやる、うん、カレーやるんだけど。
あ、やる。あ、よかった。
やるんだけど、なんかふわっとやろうかなと思ってたんだけど、うん、結構長くなっちゃって。
うん、
なんか、うん、なんか今んところ A4 で13枚ぐらいになっちゃったんだよね。なんかカレーの歴史調べてたら、
うん、いや、まあカレー好きだからいいよ
ね。カレーやっぱ食べる、うん、結構
結構食べる。
あ、ほ
んと。うん、カレーのレトルトってもらって一番嬉しいものの一つかも。
マジ？
うん。
あ、ちょっと普段自分で買わないようなレトルトってこと？
そうそうそうそう、
はいはいはいはい。
とかがね、やっぱ簡単だしさ、
うん、
声優のあのあれが好きな、ね、グリーンカレーが好きで。
あー、ちょっと高いやつでしょ。
レトルト、ね、そうそうそう。あ、でもそっちじゃないんだよね、日本のやつなんだもんね今回ね。
あ、そう、今度カレーライスの歴史だね、うん、日本の、うんうんうん、その、うん、今って結構さスパイスブームみたいなのがあって、
うんうん、
なんかインド本格インドカレーみたいな、
うんうんうんうん、
感じが流行ってるけど、
うん、
で今回取り上げるのはちょっと日本の、うん、なんか、はい、もう国民食であるカレーライスってやつだよね、うん、
いや本当いいよねカレーライスね。
いいでしょう。ちょっと、うん、まあ、今週からお届けするんですが、うん、もう確信して言えるのは、
うん、何夏迎える今度
あのね伸びませんこのシーズンは。もう分かってて
伸びない
もう再生数伸びない伸びないことが分かってて、あ、まあ、いいんだけど別に、うんうん、あの、うん、俺これ実はゆるい系が好きなんだけど、
うんうんうん、
多分リスナーさんが求めてるのは結構ガチ系の求めてると思う、うん、
社会派だよね。
社会派を求めて、
うん、もうそれはね、また
のカレーライスみたいな、もうなんかのっぺりとした、うんあののっぺりとしたらあんまり
のっぺりしてるそうか、うん、うん、うんうん、のっぺりね、はいはい、
多分あんまりだと思いますけどそれにも負けずにこの番組はやっていこうかなと、うん、
そうだね、またまた着々と
まあ何週で終わるか分かんないけど予想は第4週ぐらいかな。
あー、もうあれだよね、4週とかだと全然短く思っちゃうもんね。
そうだね、まあ4週とか長すぎたけどだいたい4週ぐらいがいいよね、うん、多分ね1ヶ月ぐらい。
あー、そうだね。
うん、
でもあれやってほしいよ。でもあの終わったらさ、あのなんだっけ、簿記。
簿記
まだ決算迫ってきてる
いや間に合わないでしょ
何とか大丈夫、4月だから、3月締めの4月決算だから
2月は時もしかしたら
そうだね、ちょっと助かるよ
やるか分かんないけど、あんまり期待しないでください。
そうだね、もうね、そこまで仕事続いてるかも分かんないからあれだけど、
ね、そう、しかもね、実はカレーの次も決まってるから、もうやることは、
あ、決まってるの、そうなん
だ、
もう
だからカレーの次の次になる、最短でね。
やばいじゃん、
うん、ちょっと間に合わないかもしれない、だから
間に合わなかったらもうやんなくていいや。
うん。ちょっとカレー進めてきますか。
はい、どうしましょう。
まあ、日本の歴史なんで、
はい、
あの今回はその、まあ、うん、もちろんそのカレーっていうものはインドで生まれたっていうのは多分はさみさんも知ってると思うんですけど。
うんうん。
日本で、
そう思ってる、うん、
最初にカレーを紹介した人って誰か知ってます？うん、
日本人ってこと？
日本人がこういう食い物があるらしいっていうのを、
うん
うん、日本に初めてこう紹介した人って誰だと思います？
横浜の方の人。
あ、でも横浜ってイメージがあるんだ、カレーに。
なんか、うん、そういうちょっと外国の料理を日本に消化したっていう点で横浜かなって。
あ、
え、うん、っていう印象なだけだけど。
はいはいはいはい
はい。
まあ、ですね、うん、これがですね、最初に日本にカレーを紹介したのはですね、
うん、
あの福沢諭吉なんですよ。
ああ、なんか聞いたことあるような気もしてきた今。
あ、本当。
そうかな。うん。イジーさんに聞いたのかもしれない。
いや、わかんない。言ったことないかもしれない。でもなんか、
うん、
あの一番最初はね、1880年なんだけど、
うん
うん、まあ、当時まだギリギリ江戸幕府かな、うん、っていう感じの時なんだけど、うん、あのまあペリーが来たじゃん。ペリーが来て開国をして、ね、うん、で、うん、あの幕府がね、まず日米修好通商条約っていうのを結ぶんだよ、アメリカと。これはもう歴史の時代授業に出てくるものなんだけど、これちょっと古典ラジオの範囲なんだけど、
うん、
うちの範囲じゃなくて、
うん、そうだね
で、あの福沢諭吉っていうのはこの日米修好通商条約のために、
はい、
この、 あの日本の使節団の一人としてワシントンに行くんだよね、
うん、あ、え、その頃の人なんだ。
そうそうそう、福沢諭吉って明治に入ったり、うん、その江戸から明治に変わるタイミングでいるんだけど、
あ、なんかすごいもっと近い人かと思って、めっちゃ明治だけの人の印象があった、なぜか。
あ、まあでも、うん、江戸生まれはだから渋沢栄一とかさ、多分ああいう、まあよりはもうちょっと古いけど、
ああ、
まあでもなんか同じ時代を生きてるのは すぐ坂本龍馬とか、ああいうね、あの岩倉具視とか、まあ、あの辺の人だよね。
あ、知らなかった。うん、ありがとう。
そうそう。で、まあ、福沢諭吉っていう人が いるんですよ、うん、今の一万円札の人ね、今度変わっちゃうけど。
うんうんうん、
で福沢諭吉ってこの行く時、うん、あの秋新島に行った時に、
うん、
あるね一冊の辞書と出会うのね、うん、向こうで売ってた辞書なんだけど、まあ、当時さまだ日本って鎖国してたわけだから、
うん、
こ
う
英語を喋る人ってほとんどいないじゃん、
うんうんうん、
みんな日本語しか喋れないわけよ、
はいはい、
であのまあジョン万次郎みたいな人いるけど、
お
なんかめちゃめちゃ、うんうん、あのなんて言うんだろう、
流れちゃって
みたいな、そういう特殊な人はいるけど、基本的には全員英語知らないわけじゃない、流れちゃって人いるんだけど、でアメリカに行った福沢諭吉はね、そこで嘉永通語っていうね一冊の辞書と辞書を見つけるのね、本屋さんで。でこれって英語と中国語の辞書なんだよ、英中辞典。
おお、はいはいはい。
でまあ日本人って英語は分かんないけど、うん、中国語は、うん、なんて読むかとかわかんないけど、まあ、意味とかわかるじゃん、
うん、漢字とか、うんうん、漢字ね、はいはい、
そうそう、それであのこの辞書、うん、英中辞典っていうものが、まあ、中国とねアメリカだったらずっとやってるから、うん、いろいろ貿易とか、うんまあ、ある程度こう翻訳みたいなのもできるようになってるんだけど、うんまあ、それで英中辞典っていうのがあって、で それを買って帰るんだよね。でこれを見比べて日本人にわかるように、
うん、
その英語辞典では作るんだよ、福沢諭吉って。この中国語と英語の翻訳の辞書を見ながら、日本人語あったら何かなみたいなのをこう作ってくるんだよね。
うーん、
だからさ今さ、うん、日本の言葉って福沢諭吉が作った言葉っていっぱいあるんだけどさ、
肩こり、
そうなの？
肩こりそうでしょ。
あ、そうなんだ、知らない。
あ、違う、肩こり夏目漱石かも。あれ、ああ、なんか夏目漱石とたなんかところどころごちゃになって、まあいいや、はい、どうぞ。
まあ、まあなんか例えば有名なのと経済とか、そういう経済とかって福沢諭吉が作って
た、
うんうん。例えばさ、その、自由の女神ってあるじゃん。
うんうんうん。
あれも自由の女神って福沢諭吉がこう、つけるんだよね。なんか結構そういうのも残ってて、その当時の福沢諭吉の葛藤みたいなのが。
うんうん、
なんかスタチューオブリバティっていうじゃん、自由の女神って、
はいはいはい、
うん、でリバティをなんて訳そうかなみたいな、う
ん、リバティ直訳すると何なの？
リバティってでも自由なんだけど、ただその福沢諭吉が思ったのは、
うん、
このリバティの自由と、
うん、
もう一個さフリーダムっていう言葉もあるじゃん、自由って意味。
あ、はいはいはい、
でもそのリバティの自由とフリーダムの自由って意味違うよねっていうから、意味違うから、これ本当に OK かな、うんうん、これでみたいな。
あ、
なんか自分勝手みたいな意味はないから、リバティに。
ああ、なるほどね、
うん、
ポンポみたいな意味はない、
ポンポみたいな意味はないから、
は
あ
は
あ、みたいな、まあ、そういうことがこう福沢諭吉がいろいろ考えてんだよね、この明治に入って、
すごいね。
でその辞典の中にカレーっていう文字があるんだよ。
ほう。
でこれが日本最古のカレーの資料らしい。
あ、
へー。だからカレーってものがありますよっていうのは福沢諭吉がこう初めて文章として日本語で残したんだけど、
うん、
ただ福沢諭吉ってカレーは何かは分かってないんだよね。辞書の中にこういう言葉があるってのは分かるけど、見たこともないし食べたこともなくて。
まあ、どんなものか、
アメリカにはもちろんあって、まあ、もちろんどんなものかは知りませんっていう。で、
うん、
日本で、まあ、一番最初にカレーを食べた人っていうのがいて、うん、で、あの、まあ、その人、福沢諭吉はだから食べてはいないんだよ、カレーを。
は
あ
は
あ、で、誰かっていうと、あの、うん、この人はね、あの幕末の時にやっぱりアメリカとかヨーロッパに使節団を日本は送るんだよね。
はいはいはい。
で、まあ、あの西洋みたいな西洋列強の国にこう対抗しようと思って、まず視察みたいな感じでね、うん、いろんな使節団をさ行くんだけど、
うん
うん、なんかその中に結構食べ物の記録っていうのもあるのね。
へえ。
で結構それが面白くて、
うん、楽しそう。
なんかみんな我が国の味あらずして困窮、みんな困窮すとか書いてあるの、うん、だから
ほう
みんななんか見たこともない食べ物ばっかりだから、
うん、
めっちゃビビっちゃうみたいな。なんか例えばなんか例えばね、だから、ね、うん、シャンパングラスの中に氷が入ってるの、うん、で、
うん、
当時の人たちって氷を知らないわけよ、うん、なんでこれ氷みたい、氷入ってるんだろうみたいな。そのグラスの中
に、え、かき氷ないの？
かき氷はあるけど、そのグラスの中に氷が入ってて、
うん、あ、飲み物を冷やす、
あ、そう、これさ、そのと飲み物を冷やすために氷が入ってるんだけど、
はいはいはい、
それが分かんないわけじゃん、みんな。なんか氷が入ってて、
うんうん、
これとりあえず口に入れちゃって吹き出しちゃう人もいたしもうなんか口から出さずにガリガリ砕いて食うもんだと思ってる人もいるしみんななんかよく分かんないみたいな。
まあでもそうだよね、教えてくれる人いないとね
そうそう、教えてくれる人いないからみんななんか初めて見る、うん、このグラスに氷が入っててこれなんだろうみたいな、
うん、なるほどね
感じだったわけなんですよ、
うんうん、
で今ある資料の中で最も早くカレーにこう、うん、何、
うん、
注目した人っていうのが、
うん、
だって物理学者なんだけど山川健次郎っていう人がいて、でこの人はね16歳の時に会津藩から、うん、あの国費、はい、国費留学生って言って、まあ、国に選ぶ頭がいいからあなたちょっと海外行って勉強してきて、うん、来てくださいみたいな国費留学生としてアメリカに行くんだよ、
うんう
ん、
ほうほうほう。
でアメリカでその北海道の開拓のちょっと資料っていうか、
うん、
なんかどういう風にしたらいいかっていうのを勉強してきてみたいな風に言われるんだけど、
うんうん、
ほとんどの日本人ってアメリカ行ったことないじゃん、
うんうんうん、
だから、うん、どうなんか行くって言ってどうやって準備したらいいんだろうみたいな。
お、確かに、
うん、でアメリカ、うん、健次郎はアメリカに行きますって準備するんだけど、
うん、
ガイドブックをちゃんと読んでいくの。
お
う、もうこの頃ね実はアメリカのガイドブックみたいなのがあって、
うん、
それを熟読していくわけよ、初めての海外だから、
うんうん、
でこれ誰が書いたかって、これ福沢諭吉が書いてるんだよ。だからそれでこれ実、うん、何翻訳とかもしたし、そのこれからアメリカに行く人の向けのガイドブックみたいなのを作ってるの福沢諭吉が、
うん、おー、ほうほうほう。
でその本を読んでいくんだけど、
うん、
まあ、そこに何が書いてあるかっていうとね、
うん、
まず食事は朝昼晩の3回ありますと、食べ物に関してのところ、ね、
うん、
で朝の食事をブレッキフアスって言って昼をロンチンって言って夜をジンネルって言いますみたいな。
ジンネル、
うん、
へ
ー。で朝はお茶を飲んで、
うん、
食事の品元色ばかりって書いてあって、まあ、ほとんどご飯は実は出てこないと。
お
でお昼も一緒で一寸ブドウ酒などのみ格別の地層なしって書いてあるから、うん、まあ、ワインとか飲んで、まあ、なんかその格別なご飯はありませんよって書いてあって、
うんうん、
で夕の食事は一番の地層にて酒もあり、うん、ゆるりと飲食すって書いてあって、
うん、
肉類魚類ご飯、パン、食事には虫菓子、鈴菓子、すべて料理は日本よりもよほど丁寧なり、ただし肉食になれざる人は船に乗るとき漬物、醤油、このほか食べ物用用意すべしって書いてあったから、書いてあるからなんか醤油と漬物持ってった方がいいよって書いてあるの
なるほどね、いるよな、
うんうん、いるいるいる、確かに、うん、
いる、
うん、醤油と漬物みたいなものを持ってくと、うんうん、はかどりますってこと書いてあるわけです、
ね、あでもヒント少ないね、
ヒント少ない、
うん、
怖い、ヒント少ない、うん、俺らが今仮にこう、うん、宇宙の知らない文明の時に、うん、ヒントこれだけみたいな、
すごいね、うん、
とにかく醤油と漬物を持ってた方が 書いてある。
いや、まあまあ、間違いないでしょうね。それがあればね。
間違いないからね。
なんとかやってくれる。
ただ、ケンジロウはね、漬物とか持っていけなかったんだよ。うんうん、なんでかっていうとね、まだね、うんうん、若造で下っ端で、まあ、こういうの持っていける身分じゃなかったらしいんだよね。うん、
あ、え、そんなに高級品なの、漬物とか。
いや、だからそのさ、上の、自分より年上の先輩の人たちがいて、うん、その人たちが持ってってないのに、
うん、
ちょっと、タッパのケンジロウはちょっと持っていけないよね、みたいになって。
あ、
で、ケンジロウ少年はですね、
はい。
まあ、だから持っていこうと迷ったんだけど、ちょっと気使って持っていかなかったんだよね。
うん、どんだけ行く予定だったの、それ。何年？
これ結構何年かだと思うけど、ちょっと分かんないな。うん、で、ケンジロウ少年、船に乗ったものの、うん、結構想像以上に過酷な現実が待っていて、
うん、
3回のご飯は全部西洋料理で、
うん、
まあ、加えて困ったのが変な匂いって書いてあるの、日記にね。
え、うん、
この匂いがちょっとケンジロウくん難しいっていうのがあって、これ何の匂いかっていうと、実はバターの匂いなんだよね。
お、
料理にバターが入ってて、このバターの匂いがちょっとあの江戸を生き抜いたケンジロウくんにはね、困って変な匂いがするってずっと言ってんの。
そっか、バターないもんね。
しかもその、うん、ケンジロウくんの出身の会津藩っていうのは、この質素を美徳とするっていうちょっと文化、うん、
あ、なるほど、
なんか精進料理みたいなばっか食ってたから生まれてからずっと、急にバターみたいな、
うん
うんうん、
うーん、厳しいねそれは、うん、
しかも船酔いもあって、
まあやばいね、うん、
でこの匂いと船酔いでケンジロウ少年ちょっと、
うん、
何も食べられなかったのずっとね、アメリカに行く間で、うん、スペインの人が心配して、うん、もうケンジロウくんなんか食べなきゃダメだよって言ったら、
うんうんうん、
でも何も食べる気が起きないわけよ、もうくっさくな食べ物が、うんで、ここで何か食べなきゃいけないと思った時に選んだのが、
うんうん、
カレーだったんだよ。
カレーもあったの？
カレーがあったんだよ。
へ
ー。で、なんでカレーにしたかっていうと、うんうん、食べ物の半分はお米じゃん。うん、
あー、
で、ケンジの人でこれは知ってるって思ったんだよ。
あ
半分は俺知ってるものがあるって言って。もう半分は知らないけど、半分からこっちが俺これ知ってる食い物だわって言って、
うんうん、
カレー食べんだよねそれで、
うんうん、
で、まあ、これがね、この日記っていうのが初めて日本人でカレーを食べた人って言われてて、
うん、
まあ、資料として残ってる人ね、
うんうんうん、
まあ、このなんかケンジロウ少年が最初に食べて、で次に文章として残したのが岩倉智美っていう人がいて、
うん、聞いたことある。
岩倉使節団っていうのがあってさ、
うん、
あの大久保利通とか、あの、うん、と伊藤博文とかと一緒にさ、うん、こうアメリカとかヨーロッパに行くんだよね。
うん、で、まあ、あの人も行った、あの人も行った、この間までの対話の人も。
渋沢一は岩倉使節団では行ってないけど、その後、うん、パリ万博で行ってるんだよね。
うん、なるほど。
うん、でもなんかさ、
うん、
話取れちゃうんだけど、
うん、
その江戸が終わって明治になったじゃん、江戸無血開城があって、
うんうん、
でそのなんだろう、西郷隆盛とかも有名じゃん、
うんうん、
その薩長同盟があって、
はいはい、
みたいな、で西南戦争があってみたいな、
うん、
でこの海外に行った組と日本に残って日本で頑張った組っていう2つのグループが分かれるわけ、
うんうん、
で日本に残った組ってめっちゃ頑張ってるわけよ、日本がその内乱みたいな状態になってて、これをどうにかしなきゃいけないみたいな感じだったんだけど、うんうん、その日本に残って日本をこうがん日本でちょっと、
うん、
あのまとめようって頑張った人たちと、海外に早々に行っちゃって海外で勉強してこようって人たちがいて、
うん、
日本で頑張った組もめっちゃ大変だったのに、
うん、
その後日本のこう政治とかの中心になるのって全員海外に行った組なんだよね。伊藤博文とかさ、岩倉とか大久保利通とかもそうなんだけど、まあ、なんか結構それにムカついてたらしいよやっぱり。最後高森とかさ 俺らさ、こっちで頑張ってずっといろいろやってたのにさ、なんか行っちゃった人が帰ってきていろいろやってんだよねみたいな。
やっぱ行けるときに海外行っとかないとダメってこと
ですか。まあ行けるときに行っとかないと、一般的なのが実はいろいろ、その後日本の中心の人物だってことだけど、
うんうん、
で、まあその岩倉使節団って、そのヨーロッパに行く途中に、うん、セイロン島、うん、ってわかるかな。
ああ、はいはいはい。
今のがスリランカだよね。
はいはい、うん、はい。
ここに寄ってるんだよ。で、ここでカレーに出会うんだよね。
おー、すごい現地。
そうだね。
現地感。
で、うん、まあ、カレーの発祥の話に戻るんだけどさ、まあ、もちろんインドじゃん、うん、発祥ってね。
うんうん。
まあ、でもスリランカって場所的に言うと、もう本当にインドのすぐ南のとこにあって、
うんうん、
めちゃめちゃ近いところだから、もちろんスリランカカレーって今結構日本でも人気だけどさ、
うんうんうん、
あるんだけど、
うん、
なんかカレーって実はインドだとさ、カレーライスみたいな1個のこの料理を示すわけじゃなくて、うん、もう食ってるものほとんど全部カレーみたいな感じかな、
うん、パスと混ぜてあればあれなんですよ。
そう、でもほとんどカレーじゃん、うん、でもなんかめちゃめちゃ多種多様なカレーがあるんだよね。そもそも
確かに、うん、
でなんでかっていうとさ、インドって、うん、例えば、うん、ヒンドゥー教の人もいるし、
うんうん、
イスラム教の人もいるしさ、キリスト教の人もいるしさ、あと神教とかいろんな宗教の人がいるじゃん、
うんうん、
で例えばヒンドゥー教ってさ、
うん、
まあ、シバ神っていう神がいて、その乗り物として称えられているから牛肉は食べちゃいけませんとかさ、
うんうんうんうん、
イスラム教って逆に豚は汚れの象徴だから食べちゃいけないみたいな、
うんうんうんうん、
あとジャイナ教っていうのが実はあって、ジャイナ教って完全菜食主義者だから魚も食べなかったりするのね。
おお。
だからで、しかもインドってカースト制があってさ、
はいはい、
まあ、そのカーストによって食べられるものも違ったりして、
うん、あ、そうなの。
そうそう、
厳しいね。
っていうか、なんかカーストって上位に行けば行くほど食べられないものが増えてくんだよね、うんうん、タブーが増えるっていうか、それは下のパスタの食べ物だからみたいな感じで、逆に上に行けば行くほど食べたいものが多くなっていくんだよ。
じゃあずっと下っ端でいい。
まあそうだね。まあカーストとかの移動たまないと思うんだけど、あと、
なるほど、
うん、なんか食文化的に言うとさ、スリランカのカレーってお米じゃん。スリランカカレーって知ってる？
知らない。
なんかさ、日本でさ、スリランカ料理屋さんとかに行くとあるんだけどさ、ワンプレートになってて、うん、お米があって、うん、いろんな種類のカレーがなんか5種類ぐらい乗っかってて、
うん、
それをお米と混ぜながら食べていくんだけど、最後に全部ぐちゃ混ぜにして食べるとまたそれは美味しいみたいな感じなんだけど、
うん、それでもぐちゃ混ぜにするのはインドでもやるんじゃないの？
まあ、インドでもやるけどね。でもそれってインドの南の方なんだよね、うん、お米文化っていうのは。
ああ、そっかそっかそっか。
で、北の方に行くと今度小麦文化、はいはい、なんとか、まあ、チャパティとか、ああいうなんか小麦文化。
ああ、なるほど。はいはい。
で、まあそっからまあなんかインドネシアに行ったりとか、まあ東南アジアみたいな、うんうん、こうタイとかタイカレーとかね。
うんうんうんうん。
まあこう広がっていくんですよ。まあそこの、はいはい、スリランカでさっきの大久保利通とか、まあ。
うん、
岩倉朋美っていうのがカレーに出会うっていうところから日本は始まるんですけども、
うんうん
うん、この日本のまあそのインドとかスリランカのカレーと今の私たちが食べてる、ま、カレーライスっていうのは、
うん、
結構別の食べ物でしょ、
うん、
でこれなんでこんなに形が違うかっていうと、
うん、
日本のカレーは、
うん、
まあちょっと違うところからこう渡ってきてるからなんだよね。
ああ、そうなの？
そうなんです。インドから日本にカレーが渡ってきたわけじゃないんだよね。うんうん、
へえ。
というわけです。来週からはちょっとこのカレーがどのあたりから来てるのかみたいなのを話していこうかなと、
はい、
思います。
わかりました。
ゆるそうだね、今回は。
そうだね。しかもぴったり今30分ぐらいに。
そうだね。別に30分番組だったらなかったんだけど。
確かにバラバラだったいつも。
いやもうなんか今回突然の録音ってのもあって、うん、全然どこで区切ろうかとか考えてなかったんだよね。
あ、そうなんだ。
そう。 だから第何週になるかっていうのが、
うん、
まだ分かりませんという。
なるほど。
そうだね。だって今13枚用意したって言ったじゃん。
うん。
これ今2枚目だからね、まだ。
やば。やば。
ちょっとペースやめないと。
そうだね。
2枚目
の。ここ行かないとね。
よくカレーでこんなに話あるなと思うけど。
本当だよね。日本のカレーだけでしょ、しかも。
日本のカレーだけで。だからまあ、
うん、
そう、新年三が日終わったらカレー食べようかな、うん、かな今。
いやー食べたくなるよね。明日、うん、新年会だから今伊達巻き作ってるんだよね。
あ、作ってるんだ。
そう、作ってる。今食べてる。巻いて。
私今年はですね、うん、おせちを作ってなくて、
はいはい、
買ってきてます。
うん、うん、うちも作ってないよ。あの、伊達巻きだけ作ってる。
伊達巻きだけ。
つまみにしようと思って。
なんかさ、結構いいおせちなんだよ、うん、今回食べてんの。
何？伊勢海老乗ってる？
とか乗ってる感じ。
マジで？
っていうのは、いいの？ね、うん、姉がいるんですが、姉がおせちをくれたんですよね。うん、買ってくれたんですよ。
おいいじ、やるよっつって。
そうそう、やるよっつって。そう、
あれイージーさん実家？
今実家にいて、
うん、
そう、それでおせちをくれまして、両親とそのおせちを食べて、
うん、
高いおせちってのはやっぱ美味しいね、うん、今食べて
る、うん、食べたことない。高いおせち、
そう、今回6万円ぐらい、う
ん
う
ん、
だから結構高いよね、多分おせち
が。いや結構高いよ。え、お重みたいになってるの？お重もついてんの？
お重もついてて、しかも4段なんだよね。
やば。
そう。でも6万5000円ぐらいか、6万4800円とか。
すご。
自分じゃ買わないなっていう。
いや、買わないね。
うん。
うち年々さ、やっぱ実家もお母さん手抜いてだからさ。
うん。
ひどいことになってるんだよ。
もう面影がギリギリあるかなって。
うん、な。もう大人になったら私やれ、ちゃんとなんかね、なんだ。
まあでも確かに6万円あったら絶対もっと美味しいものなんだよね。うんう
ん、いや間違いない。6万円あったら、だってもう材料だけでさ美味しいもんね。
そうだね。
6万円の材
料から。6万円あったら絶対もっと美味しいものあるから。うん、
何それ、もうおせちにしないってこと？
いや、まあおせちってやっぱ季節感みたいなものだから、
うんうん、
まあしょうがないかなと思うんだけど、まあ、美味しいんだけど、もうなんかもっと美味しいものあるよなって思いながら、僕はあったらもっと美味しいものあるんだよなっていうのを思いながらこう食べてるんだよね。
贅沢。いや、まあまあそうかもしれないけどね、なんか、うん、うんうん、でも数の子とか美味しいじゃん。
数の子とか美味しいよね。
うん、しかも数の子が入ってなかったんだよね、今日実家行ったんだけどさ、
あの手抜いちゃって数の子も、
そう、あの数の子は今あの水になんか塩抜けしてしまっているってことだ。なんかもう重箱、なんか毎週急に行ったからさ、明日が、明後日が実家の新年会だから、多分もう家族
そこに出かけて、そこでできてればいいかって。
三段持ってきたと思ったけど、一番下も空っぽだった。
いや、まあでも、まあその時は間に合えばね。
うん、そうそうそう。うん、いや、一番あれ、数の子が食べたかった。
2022年最初カレーからっていう、ちょっと緩い。
うん、そうだね。
うん。
うんうん、
今年もお送りしていこうかなと思いますんで。
はい、わかりました。
また来週カレーの、
はい、
じゃあまた来週。
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、さようなら、ありがとうございます。